に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
皆月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき528回。
528、
はい、
はい、
皆月さん、今日は収録終わったら鳥貴族行きますか？
そらもうそういう腹積もりですけど。
よかった。
なんで？
いや、鳥貴のですね、アプリをやっていてですね、あと数ポイントでランクが上がるんです。
何になるんですか？
今ね、冒険者鳥貴。
あ、マジか。
で、あと4本串を食べるとワンランク上がるみたいです。
頑張ってるな。
はい、週に1回は取り切って感じ。
マジで？
嘘です。嘘ですけども、やっぱ複数人で行くとポイントが稼ぎやすいじゃないですか。
まあちまちまね、はい、毎日ルーレット回したって全然進めないですわ
ね。全然最近当たらないですね、うん、なんか2日連続50ポイントもらった時もあったり。
ああ、なんかそういうデイがあります
ね、うん、よくわかんないんですけどね。じゃあ
何の話や、
ね、今日はちょっと焼き鳥食べたら鳥貴のポイントがつくので。
はい、
これハンバーガーは食べてもポイントはつかないんですか？
つかないですよ。
鳥貴バーガー。
鳥貴バーガーね。
ケリーさんね、食べに行ったんですよ。
あ、マジで？
はい、ちょっと関西に行く仕事があった時に。
そうですか。
伏見、京都の伏見にあるんですね。
そうそうそうそう。
行ったんですが、
ほう、
京都駅から伏見稲荷行くまでの電車が混みすぎてビビりました。
今ね、もう外国人がすごいですよね。
駅が溢れてて、ホームからも何これ、ホームに出るのも5分ぐらいかかる ね
結構ホーム自体が混んでるね、うん、もう電車も混んでるし、
そんなにうじゃうじゃ来る設定の駅になってないから。
もともとね、結構こじんまりした駅
ですよ
ね、
うん、あら、何ですかこれ、
うん、
もう入る人も出てく人もいっぱいで大行列で、
ね、外国人の要因とかまで配置されてますよ ね、
ビビったんですけれども、ね、食べてきましたが。
あ、そうですか、うん、私も行きました。
あ、行ったの？
うん、ツイッターに上げてたでしょ。
あ、そうなんだ、うん、ちゃんと見てないですが。
あ、
X に載ってたんだ。
X
ですね。まあ一回食べたらいいかなと。
ちょっとね、違う感じだな。
うん、ちょっと高かった。
ああ、まあまあ。
なんかセットにさ、1000円もしたよ。ああ。
なんか鳥貴食がないよな。
なん
か普通の、なんか唐揚げというか、
ね。そうですね。まあ、パンに挟んでるだけみたいな。
どの辺が鳥貴なんみたいなのがね。
まあ、鳥だからじゃないですかね。
ど
んなこと言ったんだ。ね、はい。鳥貴にこう洗脳されてる2人がお送りするおもれき。
本当ですね。
はい。
いい客ですね。
なんかスポンサーになってくれるといいね。
本当にね、
鳥貴さんね、うん、お願いいたします。
毎週連呼してるのね。
はい、さて今回はですね、カラフトをテーマに。
カラフト。
はい、カラフトです。戦前は日本の領地だったじゃないですか。
そうですね。
で、カラフトだけじゃなく朝鮮半島や台湾、
うん、
で戦中は東南アジアの方とかも、うん、ね、こう日本が事実上支配している地域って、
あ、まあ、まあ占領地域とはまたちょっと違うけどね、うん、
植民地とか占領地とかね、うん、で、その戦争が終わってから、
うん、
その、まあ朝鮮半島、北朝鮮ちょっと難しい関係ですけども、うん、まあ、韓国や台湾、
うん、
で東南アジアって今は大抵交流があって、うん、どんな国かなっていうのはなんか知ることってできるじゃないですか。で北方領土ね、国後島とか、なんだっけ、国後色丹
歯舞
エトロフ島とかね、
うん、
あの辺そんなに詳しくないんだけど、でもなんかこうニュースとかで、
うん、
その北方領土4島の、うん、あの今北海道に住んでる人たちが時々北方領土に行って、今ちょっとロシアと関係悪いから
とか ね, ね, ありましたね
とかってこう聞いたり、うん、ムネオハウスがあったりとか、
ムネオハウスはなんかやらかしてありましたな、ね、この前も
で、なんかこう知ってるんだけれども、うん、カラフトってあんまりよく知らないなって。
ああ、
で
そう
あの当時はなんかあんの知ってるんだけど、今はっていうとなんかいまいちピーンと、このいろんなこう植民地占領支配地域の中じゃ、
まあ、
一番存在感が薄い、
まあ、確かにね、うん、情報は少ないっちゃ少ないかもしれないですけどね、
はい、
うん、
なのでちょっとそういうふうに私は感じて、ちょっとこうカラフトはどういうところだったのかな。で、まあ、日本が支配してた時代は、カラフトっていうのはどんなとこだったのかなというのをですね、紹介していこうという企画です。
うん、
で、参考にいたしますのは、カラフトへ、奥地へ、カラフト鉄道株式会社が発行した当時の観光ガイド。
あ
の、ね、今ね復刻版みたいなのが出てて、あのなん鉄道マップみたいなのと観光案内が載ってるの、
はい、
とこれとですね、絵で見るカラフト市、
うん、
高橋コレキオさんが、
高橋コレキオってあの高橋コレキオ、
これ高橋コレキオって読むよね、多分同姓同名だと思います。 あの歴史上の歴史上の日本史 の, あの人物の高橋惟喜男さんとは別名ですね、は
い、すごいね、全く同じ文字ですね、
は
い、
高橋惟喜男さんがお書きになって太陽出版から出ております本を、うん、まず基本に参考に、させていただいておりますが、
はい、
まずカラフトというあれ島なんだよね。
そうですね、
うん、で、うん、カラフトのまずちょっと地理的な話を紹介しますが、
うん、
カラフトは細長い島、
まあそうです ね, ね、
もしよかったらね地図帳とかあの、うん、スマホで地図とか見ていただくとわかると思いますが、細長い
島、宗谷岬の先から、
はい、
こうね、なんだっけ、シベリアの方に、はい、ユーラシア大陸に、
ね、北極に向かってある島で、
はい、南北約
948キロメートル、950キロぐらい、
うん、
で東西が約160キロだそうです。
へ
え、で面積的には76,400キロ平方メートル、
うん、
これはですね、世界で22番目に広い島だそうです。
ああ、離島としては。
はい。
うん、
で、ちなみに、世界で21番目に大きな島、広い島が北海道になるそうです。
だ、うん、カラフトのつより
一つ。
いいのが、うん、北海道。
だから、連番なんですよね。北海道カラフトって、21、22の広さを誇っています、
うん、
でなのでカラフトは北海道よりはちょっと狭い小さい、
うん、
で東北地方、
ちょっとってまあ間違いけどね、うん、
東北地方よりはちょっと大き
い
だそうです。なので北
全島ね、
うん、
要するに旧日本領じゃなくて、
そうそうそう、カラフトっていう島全体ね、うん、
はい、
でカラフトの北緯50度を境界に、
うんうん、
北側を北カラフト、
うん、
南側を南カラフトと呼びます、
はい、
で北カラフトは現在ロシアの領土です、
うん、
で南カラフトは、
うん、
国際法上は所属地未定地、
そうですね、
なんですって、
はっきりしてないですね。
そうなんだ。でも事実上はロシアが、うん、
いわゆる実効支配はまあ確かにロシアがやってますけど、うん、まあ、不法な選挙っていうのが日本の立場でしょ。
立場なんだね、うん、返してともでも言えないんだよね、
うん、
もうその戦争の関係で、ね、
日本のもんじゃないけどロシアのもんじゃないでしょっていう話、うん、
まあまあそうか、うん、ね、
日本のものじゃないかもしれないけど、かといってお前のもんでもないだろうって話でしょ
はい、こういう島がですね、カラフト、現在サハリン、うん、サハリンっていう島の名前でいいのかな、まあま
あ、そうロシアの言い方ですけど、
ね、うんうん、まあ基本ちょっと僕たちカラフトと呼んでまいりますが、
はい、
まあ、カラフトというのは私たち人類は、人類はいつぐらいから知っていたのかな、
そこから、
はい、
近代じゃなきゃ、
はい、
だけじゃなくて、
そこに至る前ですね。で、あの、はっきり言って確定的なことはよく分かってません、
はい、
が、まず7世紀前半、
うん、
まあ飛鳥奈良時代より以前ですね、
はい、
まあ、先住民族が誰か住んでて、
うん、
狩猟及び
魚漁、
ね、狩りやお魚取ったりを、
うん、
して暮らしていて、オホーツク文化を形成していたんだろうなということです。
うーん、
オホーツク文化、オホーツク海にある島だもんね、うん、
ああ、まあまあそうですね、うん、縄文時代の後にこう、それ北海道からあの辺り一帯にかけてある、まあ、土器とか石器の文化がいわゆるオホーツク文化系ってやつですね、う
ん、日本は縄文時代から弥生時代に変わっていくけど、
あの辺はまあその縄文の延長線上で、まあ、似たようなあいつが、
うん、こう稲作とかは
ない、
ね、ないわね。
ただまあその北方独自の文化があるんで、うん、まあオホーツク文化圏という言い方しますな、はい、今、
でこの北海道北部、
うん、
千島列島、
うん、
カラフトですね、
うん、
まあ、オホーツクエリアですね、
はい、
からこう出土する出土品からですね、
うん、
見てみるとこの7世紀前半より以前も、
うん、
大陸の人々と何らかの交流はあったみたい。
あ、
うん、だその中国とか、まあ大体中国だわね、
うん、
中国からのなんかこう交流とか交易が、
まあ、めちゃめちゃ近いですかね、
うん、
しかもなんかあれでしょ、ほとんど膝ぐらいまでの浅瀬なんでしょ、大陸との間って。
あ、そうなんだ、間宮海峡。
そうそうそう、一応離島だけど、うん、あのユーラシア大陸の間って
船通れないんだ。
だ、そうです、まあカヌーぐらいしか通れない。
あ、うん、そうなんだ、じゃあ安全できやすいね、
うん、かなり浅い海だったんです
ね。へえ、はい。で7世紀半ば以降ですね、
うん、
中国の王朝から朝見という形で朝貢という形で、何らかのこう影響は受けていたなってのは分かっています、
うん、
で途中、まあ、中国との交流が途切れることもありましたが、
はい、
まあちょっと関わったり、
うん、
関わらなかったり、
うん、
というような関係が、19世紀半ばまで続いたそうです、
はい、
で元中国の元王朝、
元寇の元ですね、
ね、元は、このカラフトの方にも大軍を派遣して屈服させたそうですけれども、
はい、
他の唐、明、清は平和的に交流したそうです。宋はないんだね。
宋はまあもうね、北から金とか元に圧迫されてこう、まあ、南の方に追いやられ、南宋とかね、南に追いやられてるんで、まあ、直接の利害がないんじゃないですか、
う
ん、
じゃあ中国を広範囲にこう支配できてた唐とか明とか清は、う
ん、まあ、隣接してるところがまあ何らかの交渉、
ね、交流はあるけど、
うん、
でも、まあ、元はね世界中支配、
まあまあ、
進行しまくりましたからね。
本当にお隣って話ですよね。
うん、こんなカラフトまで攻めてもなんか得られるもんあったのかしらね。
ねえ、どの程度の戦があってどういう服属の仕方をしたんでしょうな。
ねえ、でそれぐらいの交流する経済力持ってたのかなとか、
うん、
ちょっとよくわかりません。
まあね、やっぱり北方って独特のその産物がありますから、うんうん、まあ、そういうものを手に入れたいとかそういうのもあったのかもしれません、
ね、はい、うん、でちょっと日本との関係、この昔のね、はい、日本との関係を見てみると、うん、7世紀前後までには樺太と何らかのつながりを持っていた可能性がある、うん、まあ、そりゃそう言われたらそうでしょうな。
まあ見えるからね、北海道からまあ東の北か北まで行きゃ見えるからね、
うんうん、で13世紀の終盤、
うん、
13世紀の終盤ってことは1400年代、
鎌倉末期後期って感じかな、
うん、になるとですね、日蓮、あの日蓮宗の日蓮の弟子に日慈さん、お日様に持つ、
うん、
あの持参するとかね、
はいはい
はい、お菓子を持ってくるの持つですね
そんな言わんでも分からない、うん、
日慈さんが布教のために樺太に上陸したという言い伝えがあるそうです。
そんな、まあ、そうなんだ。
で北海道布教活動して樺太まで行けるもんなの？
まあ行くのはね言葉とかどうしたんでしょうな。
ねえ、はい、ちょっとこう昔々はちょっとよくわからないぐらいの感じです。さて次、江戸時代に入ります。
はい、
江戸時代ですね、柿崎さん、
はい、
これ後に松前さん、
松前氏と、ね、
名前変わるんですね、
うん、
そうなんだ、松前藩の松前でしょ、
う
ん、
そうそうそうそう、
これか昔は柿崎さんって言ってたんですね、
うん、
でこの松前さんは16世紀には、
うん、
江戸時代っていうことだよね、
16は
1700年代っていたよね、
そうですね、
うん、1700年代で合ってんだっけ、1500年代か、
逆ですね、1500年代
ですね、1500年代、戦国時代、
戦国の終わり、
戦国時代から安土桃山時代には樺太アイヌから貢ぎ物を受け取り、
うん、
支配下に置いていたらしいと、
うん、
らしいんです、
らしい、
うん、記録を見る限りは確実に支配していたとはちょっと読み取れない。まあでも樺太とも函館エリアと、
まあ、一応交渉は
あったっていうことですね、うん、で本当に日本人がこう確実に樺太に上陸したというのが分かる記録、一番最も古い記録が、
うん、
寛永12年、
寛永、
うん、1635年です。
家光の頃ですね、
はい、うん、ですね、一応これが一番分かるもので、何したかちょっと分かんないんですけども、
うん、
で、これをきっかけにですね、これ以後ですね、
うん、
樺太の調査にこう日本も力を入れるようになりまして、
うん、
でこう所領地図、
うん、
で江戸時代の地図にも樺太が組み込まれるようになって、で幕府にもその樺太のマップが入った地図が、提出されています、
はい、
でこれこの地図、最初の地図が、1644年に書かれた、うん、正宝、
正宝ですね、
五穀絵図、
うん、
正宝年間に書かれた地図ですね、うん、
はい、
これは幕府が作った、当時の幕府が作った日本地図なんですが、
うん、
ここには樺太も入れられています、
はい、
なので1644年には樺太は日本が確実に把握、
まあ、把握はしてた、うん、まあ、支配とは言わないけど、うん、まあ一応、う
ん、はい、で実際にこう統治支配しているというよりは、北海道の宗谷、 宗谷岬
一番
ね。で、樺太の最南端、今のクリリオン岬っていうんだけど、うん、あのほら樺太の南がお魚の尻尾みたいになってるじゃない。
ま、なってますね。うん、
のこっちかな、西のとろ岬の付近に白主っていう土地があるんです。白主、今は白い
主人の、
ね、主人、うん、主に日本の歴史のことを話すラジオの主、
うん、
ね、白主っていうこの辺に会所、会所ってなんだろうね、公民館
いやだ、交易のためのまあ場所でしょ、
うんうん、で、あの、そう、それが設けられて、そこを通して、アイヌと貿易をしていた、うん、それぐらいの関係だったそうです、はい、ちなみにこう宗谷とこの一番樺太の最南端の距離がだいたい、これなんていうの、あそこ宗谷海峡、
宗谷海峡
45キロぐらい、
宗谷岬からのとろ
先、うん、西のとろまでだいたい45キロ
か、
うん、あれ津軽海峡も下北半島と函館だと、
そんなこと急に言われても
あの青函トンネルが60キロぐらいだっけ、
ああそんな
に、うん、
まあ、多少ね陸上の部分もあるから、うん、まあ、似たような距離なんかな、まあ確かに地図で、
うーん、まあまあでも青森と、
ま、うん、
北海道とも
津軽海峡よりは広そうな気がするけどね、う
ん、青森と北海道でもあの海渡って行き来もう中世の頃からしてたんだから、
うん、
まあ稚内と樺太も行き来も、
はい、まあまあまあ、まあ、
物理的には不可能じゃなさそうですよね。
でしょうね。
うん、詳しい海の事情がちょっとわからないんですけどね。うん、はい。この江戸時代の頃ですね、うん、樺太の対岸地域であるロシアですね。
はい、
うん、ロシアは17世紀には黒竜江、
うん、
ま、の左岸までこう進出してきています。
はい、
黒竜江、ちょっと中国の川の名前
で、ね。まあ、大体中国とこうロシアの国境になってる川ですね。こう、ぎゅんと。
そうすると、ちょっと地図は。ああ、本当だ、うん。なんだろう、川の位置的には北海、うん、北海道の横ぐらいではないですが
旧満州の北側ですね、
う
ん、
そうですね、
かつてのソマン国境、
うん、まあシベリアまでロシアも進出してきていて、うん、でまあ17世紀の半ばには中国の清がロシアを討伐して、
うん、
この黒竜江あたりは、1689年にロシアが撤退しちゃった
はい、
ので、黒竜江のあたりは中国、
うん、
当時の清王朝が占領すると、
うん、
取り合いしてたんですね、
うん、
で、まあ、ロシアはですね、その、まあ、満州の北側エリア取れなかったので、
うん、
より北の方を目指していって、
うん、
カムチャッカ半島を占領、
はいはい、うん、
で18世紀には千島列島も支配するようになっていきます。
はい、
うん、こうでも今も閑散としてそうなこうシベリアなイメージが、
どの辺が、
シベリアってなんか
シベリア
なんか大雪原と大河があって時々町があるような感じじゃないですか。
まあまあ
ねえ、太田博美もシベリア鉄道さらばって言ってるようなもんだからね。やっぱり こういうとこ進出するなんか意味あったんだろうか、ロシアって。
まあまあまあね、アジアの、まあ、地下資源とかね、それいろいろ
あるんでしょうけどね。ああそうだね、 まあ今ねシベリアなんか温暖化でマンモスいっぱい出てきてるっていうもんね。
いっぱい出てきてる
の？いっぱいなんかその冷凍マンモスいっぱい出てきてるらしいですよ。
でもなんか変な虫とか線虫とかも出てきてるんじゃん。
ああそうそうそう、ね、冷凍されたウイルスとかも何出てくるか分かんないっちゅうもん ね, ね, 怖いよね。はい。でまあロシアはどんどんとこう北からカムチャッカ半島の方から今度南を目指すし、
うん、
で清もね満州のあたりまで支配してるって感じですが、
うん、
日本の北海道を事実上支配している松前藩、
松前藩、
はい、松前藩は北海道樺太の防衛は無防備状態でした、
うん、
でこんな状態のことも、無防備状態であることも江戸幕府にも秘密にしていたそうです、
うん、
で、この無防備状態だということを知った幕府はですね、
うん、
1799年寛政年間ですね、
はい、
と、文化年間1807年までに、
うん、
北海道、
はい、
樺太を幕府の直轄地にしちゃいました、
うん、はい、
天領だったの北海道も樺太も
この間だけね、
うん、へえ、あこの間だけ、
うん、
あじゃあもうすぐまた松前さんに任すことになるの？
そうそう、1807年ってほらちょうどヨーロッパでナポレオンの時代じゃないですか、
はあはあはあ、
ナポレオンの末期にほらロシア遠征とかがあって、はあ
うん、
ロシアがこうあんまりこっちのアジアでごちゃごちゃしたくない時期になったんで、はあ、まあ比較的日本との関係もまあ穏やかになったんで、はあはあ、でまあ、じゃあとりあえず一旦松前藩に返しましょうって話で、
あ
それまでだから結構北からこうロシアがちょろちょろちょろちょろしてるから、でも松前藩って基本的にそのアイヌと交易して儲けてる藩なんで、そんな国防とか防衛っていうのはあんまり意識がないから、
うんうんうん、
だからもう直轄領にしてっていう話で、会津じゃね
え
松前藩はなんか東北かなんかに代わりに領地もらって大名になっちゃったんでしょ、
うん、
大名、東北のなんか大名になって、
はい、文化3年、
はい、
1806年、
はい、
幕府に通商を断られて腹を立てたロシアは、
うん、
報復のために、クシュンコタン、
うん、
日本後の大泊まり、
そうですね、
カラフトの大泊まりですね、うん、ロシア名ではコルサコフという町、
まあ、カラフトの一応 、うん、首都的な場所ですね、うん、首都というかまあまあ 県庁的な
ね、
う
ん、後の何だよ道庁所在地みたいな
カラフト町、
ね、うん、町所在地
町のあるところですね町庁所在地、
はい、県庁所在地みたいなところですね、うん、まあ、この当時にはもう日本人居住地域が
うん
あったんですね、日本人村があったので、
うん、
ロシアはですねここをね焼き払ったそうです、
うん、
ね、乱暴ですね。で文化6年1809年に、
うん、
間宮林蔵が樺太にやってきます、
はい、
で樺太のノテット、
ノテット
何王につきます、
うん、
これはね、この二つの地、これ地名なんですけど、
うん、
間宮海峡の南側と北側の地名なんですって。ノテトが南側かな。で、何王は、北になるみたいです。
はい、
何王の王はね、和音の王です。はい。で、これで間宮海峡を、北から南、南から北まで、
うん、
歩いたので探検をしたので、
うん、
樺太が島なんだってことが、
はい、
この時初めて分かりました、
うんうん、
で、国家統治機関から派遣された人物が公式に樺太が島であると宣言した世界初の例になります、
はい、
だから国として公式に樺太は島だよって、
うん、
まあ多分地元民とかは知ってるんでしょうけど、
それはまあまあそうでしょうね、樺太、うん、のアイヌの人とか当たり前に行き来してたんでしょうけど、
うん、本当に島なんだって正式な、うん、だから教科書に載る ってことだよね。うん、ごめんなさい、ちょっと発言が失敗しました。
それまで結構、ね、半島って考えられてるんですね。ヨーロッパとかの地図とかでも、もともとはそのシベリアからニョロって出る半島だと思ってたんだけど、うん、アマミヤリンゾウがこう実際にこう横断したことによって、なるほど、うん、
カラフト半島だと思われていたってことですね。それがカラフト島だったわけですな、うんうん、でこの間宮の偉業を称えてですね、うん、シーボルトが、うん、間宮海峡と名付けたそうです、
はい、うん、
そうなの、シーボルトさんなのこれ、
うん、
名付けたのって、へえ、はい、1858年、
はい、
愛軍条約により、
はい、
カラフト対岸地域はロシアが占領、
うん、
カラフトの対岸は中国でなくロシアのものになりました。これ中国とロシアの話ですね、
はい、
で、あのカラフト間宮海峡のカラフトから見ると間宮海峡の向こう側っては中国が支配してましたが、
うん、
何ですかこの愛軍条約っていうのは。
清とロシアが結んだ条約ですね、
う
ん、
そうでしょうね。
どういうこと愛軍は地名じゃないですか、愛軍っていう町で。
ああ、そうなんですね、うん、こう王辺に愛、王様の愛って書いて愛、うん、王様に軍隊の軍で愛軍。
もともとほらだから清朝が強かった時代は逆にロシアを北へ北へ追っ払ってたんだけど、もう18、9世紀とかになると、
そうだね、アヘン戦争の後だね、
清朝がダメになってきて、うん、逆にロシアが南にこう侵略してきて、
なるほどね、
でその日露、清とロシアの間でちょっと国境を決めましょうっていう。
ああ、そっか、
愛軍条約。
そっか、やっぱ端っこから崩れていくんだね、
う
ん、
で結果もともと清の地域だったのが逆にロシアがこう今の沿海州とかにギュッて出てくる
んですね。なるほどね、うん、そうするとこうカラフトというのは日本もだしロシアも中国もいろいろとこう絡んでた、
うん、
こう島なんですね。
そうですね。
さあこの続きは次回、
はい、
はい、次回は幕末から明治時代のカラフトを紹介していきます。
はい、
はい、ではお便り紹介いたします。
うん、お便り、
はい、サイクルマンさんからいただきました。
サイクルメン、はい、
おもれきの皆様いつも楽しく拝聴しています。6月の上旬に奈良の興福寺、東照大寺、薬師寺に行きました。興、
うん、
福寺では国宝館の宝物を見ました。
はい、
八部修立像、十大弟子立像など、はい、国宝が目白押し、中でも阿修羅像の少年を思わせる清楚な美しさに見惚れてしまいました。
うん、
東照大寺では、境内奥の鑑真和上、五秒、鑑真和上五秒の近くに苔が眩しいほどの緑色でとても鮮やかでした。
はい、
はい、ケリーさん、水月さんは行かれたことありますかということでね、うん、僕ね東照大寺行ったことないんですよ。
あ、本当に、
うん、ちょっと外れじゃん奈良の。
まあまあどれもねちょっと行きにくい、うん、ね、奈良の市街地とはちょっと外れた。
そうそうそう、
興福寺はど真ん中か、
興福寺の真ん中で、あと平城宮跡もど真ん中ややちょっと、
う
ん、
そうですね、まあまあ一駅ぐらいで、ね、うん、
で東照大寺は八木じゃないよ西大寺で乗り換えなきゃいけないでしょ。
ですよね、まあ、まあ奈良の市街地からバスで行くかで、うん、そうですね、ちょっとワンクッション入りますね、め
んどくさくって後回しになってちょっと行けてない、
うん、あ、そうですか、う
ん、時々特急も止まるんだよね。
だそうなの。東照大寺って最寄り駅どこなの？西の京とか。
あ、そうそうそうそうそう。
いや、じゃあ薬師寺と一緒か。ああ、そう
か。あれ薬師寺かなあれ。
西の京、あの線路のすぐ横、
横、横。
それ薬師寺でしょ。
あれ薬師寺か。
東照大寺なんか変なとこだよ。
あ、そう、うん、そういう変なとこはキリさんあんまり行かないので、うん、
ごちゃごちゃってその変なとこってその変って意味じゃないけど
ですね、うん、興福寺で前もあのニュース特集でも紹介しましたが工事入っちゃってね。
ああ、うん、そうですね、
宝物では見られるんでしょうから
見れると思う、
うん、アシュラ像とかね、うん、あそこもちょっとこうシュッてしてるあのアシュラ像印象的で、うん、ちょっと
意外とちっちゃい
ですね、うんうん、ね、はい、ありがとうございます、
はい、
続いてですね、本名のようなので、
はい、
TS さん
でしょうね、
はい、7月2日にいただきました
7月2日、
はい、はあ、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。遅くなりましたが、配信500回記念冊子が届きました、
うん、
早速ご対応いただきありがとうございましたということでね、
はい、
時々受付を忘れしたり、受付間違いで発注数を間違えたり、
同じ人に2回いたとか、
はい、すいません、あれは受付したケリーさんがだいたいボケてることが多いかな、そんなことないかな、ちょっと委託してる業者さんもたまにボケて、どっちもどっちかな、
業者さんはボケてないです、
そうですか、どっちもどっちかなって思いますが、手作業でやっておりますので、間違ってたらまた連絡ください。で、
抜けがないのかね、ちょっと心配ですけどね、
はい、注文したのに、うんともすんとも落とさたないよって方は、2
週間来ない人はちょっと問い合わせた方がいいかな、
はい、お願いいたします、うん、はい、仕事がバタバタしてる時、
うん、
後でしようと思ってそのまま忘れちゃうことたまにないようにしてますが、気をつけてますが、はい、ありますので、
何分ご容赦を、
はい、ご容赦ください。はい、続き読んでまいります、
はい、
さて、先日愛媛県美術館で開催された近代愛媛の博覧会というレクチャーイベントに参加してきました。学芸課長さんから40分程度の講義があったのですが、その中でおもれき第422回で放送された名古屋城のシャチホコの話も出てきたので、ここで概要を紹介させてください、
うん、
明治11年4月、愛媛県初の内国博覧会が開催された際に名古屋のシャチホコがやってきたそうです。博覧会は前年上野で、東京の上野で開催された内国勧業博覧会に感化された当時の愛媛県令が、地元経済界に働きかけて開催されたもので、会場は廃城間もない松山城だったとのこと。目玉展示はもちろんシャチホコだったそうですが、うん、数年前まで入れなかった城に実際入ることで、当時の一般市民は明治維新を実感したことでしょう、
うん、
シャチホコはこの展覧会、博覧会の後名古屋に返還されたのはおもれきでも紹介された通りです。愛媛ではその後、国鉄松山駅開業記念の博覧会が昭和2年で、日中戦争をテーマにした博覧会が昭和14年に、ことあるごとに博覧会を開催したそうです。再来年には大阪で万博が開かれることですし、どこかのタイミングで博覧会の歴史をテーマにして配信されるのも面白いかもしれません、うん、といただきました。
はい、
はい、ああ、こんなとこでおもれきのネタが役に立って、
金シャチ ね、
ね、
ありましたな、
よかったですね、うん、この松山駅開業記念博覧会ってどういうのなんだろうね。
鉄道が来たんでしょで、松山ってほら伊予鉄って市電みたいなんでしょ、
あ、 ります、ね、
あれって明治から走って古いんですよ、
坊ちゃん列車とかあれですね、
うん、そうそうそう、うん、でもいわゆる JR 国鉄が遅いんですよ、うん、昭和の多分とかそんな時期なんで、
だから遠くまで行ける、
もともと瀬戸内海って船があるから、はいはいはいはい、だいたいだから本州の方に行くのはみんな船で行ってたんでしょうけど、だ、ね、だ、鉄道の開通って実は意外と遅いんですね、国鉄は。
そうだね、昭和2年だもんね、うん、だ
それが来たからの記念的な感じなんじゃない、
はいはい、日中戦争をテーマにした博覧会も、
まあ、これは結構ね各地でそういう、ああ、その繊維紅葉とかのためのね、結構やってますね、
うん、あと印象に残ったのがね、この今まで江戸時代は入れなかったお城にこう一般の人も入れるようになったっていうのは確かにそうだよね。
そうですね、
うん、今観光地だって割り切ってて、うん、もうずかずかと土足で上がってきますけれども、明治の人からすると、
まあまあ、ね、これも分かりやすい形で封建時代が終わったっていうのを示す意味合いっていうのは確かに、
ね、このシャチホコもそういうのの、うん、ね、一定、ね、うん、あのイメージ戦略ありますからね。なるほどね、はい、ね、なんか面白い企画に参加されましたね、ありがとうございます、うん、はい、続いてですね、
はい、
日立ボーイさんからいただきました。
日立ボーイ、はい、はい、
おもれきの皆様こんにちは。おもれき歴10年近くでいつも楽しく拝聴しています。2023年6月のおもれき第511回の鉄道昇華3その6常磐線編を拝聴しました。私の家の最寄り駅は常磐線友部駅
友部
になりますので、大変興味深くお話を聞くことができました。その中でちょっと誤解されているようなところがありましたので、一応地元民として補足のメールをさせていただきます。
はい、
それは偕楽園の話の中で、水戸の弘道館が偕楽園のちょこ、横っちょの方にあるということを水月さんがおっしゃっていましたが、偕楽園の旗の方にある建物は、公文亭、
うん、
という、建造物です。好きに文章の文に、
はい、
三遊亭とか春風亭の亭ですね。
ね、
はい、水戸九代藩主斉昭が建てたものだそうです。弘道館は偕楽園から数キロ離れた水戸駅の近くにある建物です。
はい、
水月さんがおっしゃっていた尊上の掛け軸があります。
うん、
尊王攘夷の略語ですね。
うん、
それと偕楽園公園の中には品巫湖、
船場、船場かな、
船場湖、船湖の一条百選の波の湖、
うん、
という湖があり、大変広い面積を有しています。この偕楽園は都市型の公園の広さとしては、アメリカ・ニューヨークのセントラルパークについて世界第2位の面積を有しているということも、あまり知られていない事実です。また、打足ですが、友部駅の近くには戦時中に特攻隊の訓練基地となった筑波海軍航空隊がありました。ちなみに友部から筑波山はそれほど近くないのですが、敵を欺くために筑波としたのかもしれません、
うん、
私は10年以上前になりますが、学徒出陣で海軍飛行予備学生として海軍に入り、特攻隊として訓練を受けた方たちにお話を伺ったことがありました、
うん、
当時はもう皆さん90歳近くになっておられましたが、大変なインテリでクレバーな頭脳を持っておられることに非常に感銘を受けたことを覚えています、これからも楽しみに聞かせていただきますといただきました。
はい。
はい。常磐線情報、水戸情報、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ご指摘いただいて。
ね、やっぱちょっと北関東東北。
何分20年前とかですかね、行ったの。
ちょっとね、はい、
あの久しぶりに行きたいな、水戸とか、
うん、東京より北は北、東はですか、北側ちょっと苦手な私たちですのでね、
うん、
またこうやって詳しい情報をいただけると大変助かります。
はい、
ねえ、航空隊なんかあれ、霞ヶ浦って、
うん、
若鷲
うん、
の歌だよね。
そうですね。
それとはまた別の
違う基地なんでしょうね、
空軍飛行隊の学校があったのかな、
うん
うん、やっぱあの辺だだっ広い、
まあまあまあまあまあね、関東平野の、
うん、それなんでやっぱ空港とか作りやすい、うん、東京から近いしね、
海も近いしね、うん、
なるほどね。ではこういうところから風船爆弾も飛んでいくわけですな。
まああれはもっとね海沿いなんですけど、うん、
はい、ありがとうございました。じゃあ本日はねここまでにいたしましょう、うん、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。
はい、
番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 X はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
はい、おもれきグッズ販売しております。ご好評いただいております。
はい、
配信500回記念冊子、
うん、
残り少なくなって参っております。
3分の2ぐらいかな、
だいぶ売れたね、
うん
うん、はい、
ちょっとあるかな、う
ん、いやこういう場合は商売的に
そうそうそう
あと1冊ですよみたいな、
もうやばいですよ、
はい、10番の予定は今のところございませんので、
10番はない
今のとこ、
ね、確かに、うん、それはしんどいな、うん、
ちょっとしんどいのでね、はい、ちょっとためらってる方お早めにご注文ください。
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。